聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はエレミア書第31章31節から34節までです。旧約聖書1237ページ。エレミア書31章31節以下。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。新約聖書はテモテへの手紙13章の14節から17節までです。新約聖書の394ページ。テモテへの手紙23章の14節以下。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように、十分に整えられるのです。お祈りを捧げます。私たちの教会の主であるイエス・キリスト、そのイエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めの日に私たちを恵みを持ってこの礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。今会堂に集い、またインターネットを通して礼拝に参列しています。私たちは心を合わせ真心からの礼拝を捧げることができますように。一週間の間さまざまなことがありました。私たちの至らなさ、あるいは弱さ、小ささを覚えるようなこともございました。今、あなたはすべて許してくださり、今日の聖書の言葉にありますように、罪に心を止めることはないと宣言してくださいます。ありがとうございます。神様、どうかあなたと結ばれて、共に歩む生活を大切にしていくことができますように。今日から始まる新しい一週間が、どうかあなたの愛を行うことができますように、導いてください。神様、今日私たちは宗教改革記念日を祝っています。この宗教改革、マルチン・ルターの改革が始まって、500年余りの時が過ごされ、そして今私たちは、その伝統を重んじつつ教会を形作っています。どうか今あなたへの信仰に、また聖書の言葉に、あるいは恵みに変える私たちでありますようにと願います。私たち人間は 本当に誤った方向に進んでしまいがちです。しかしいつもあなたはそれを正してくださいます。あなたへの私たち一人一人の信仰を顧みることがこの礼拝でできますように導いてください。またこの時にあたって私たちの群れに一人の新しい魂が加えられようとしています。どうぞこの方をあなたがこれまでも導いてきてくださいましたように、この教会、教会員として信仰生活を、教会生活をどうぞ祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの中にも病の中に、あるいは怪我をしたり困難さの中に、あるいは孤独の中に生きている者がいます。苦しみや悲しみを負いながら生きている者もいます。どうか主がその苦しみを、悲しみを、病を癒し、そして力を与えてください。明日から始まる新しい1ヶ月をどうぞ私たちあなたを見上げながら歩むことが許されますように。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お祈りにも覚えましたように、今日10月31日は宗教改革記念日です。この日が、日曜日になるということも珍しいわけですけれども、マルチン・ルターの宗教改革は1517年のこの10月31日にドイツで始まりましたので、今年はそれから504年ということになります。1517年のこの日、カトリック教会の司祭であり、ビッテンベルグ大学の聖書の教授であったマルチン・ルターは、95箇条の帝大という当時の腐敗しきった教会当局を批判した論文を教会の扉に貼り付けたという逸話が残っています。ルターは1483年にドイツの農家に生まれました。大学に入学をして法律を学んでいた時に、同級生で親友でもあった人が溺れ死んだという出来事に出くわします。そしてまたルター自身も落雷にあって命を落としそうになったことから、命とは何か、人間とは何か、そして人間の人生の意味とは何かということを考えるようになったと言われています。そして彼は修道院に入り、神学を学び始めました。ルターは大変勤勉に学んだ人でありましたが、聖書に向き合って学べば学ぶほど、当時の教会の信じていたこと、また教会の在り方に疑問を持ち始めました。そしてそれを批判し始めました。例えば当時の教会では、死後の世界に天国と地獄、その中間に煉獄というところがあり、人が生前どれだけ良い行い、悪い行いをしたかによって、その量によってどこに行くのかが決まるとされていました。天国に行けるのは聖人と認められた人だけでした。そして一般民衆は煉獄に行くことになっていたというのです。煉獄は生きているときに悪い行いをした人の魂を火で清めるところです。魂が火で清められた後に天国に行くことができるとされていました。当然聖書には煉獄などという記述はありません。しかし、一日でも早く天国に行ける方法が一つだけあると、やはり当時の教会は言っていました。教会が売っている 食友情というものを買えばということでした。お札のようなものです。私たちの時代は世界史の教科書で免罪符と書かれてあったんですが、今の高校生ちょっとかわいそうですね。食友情という難しい言葉を使っています。それを買うと煉獄にいる期間が短くなるというのです。場合によってはすぐにそのお札を買えば天国に行くことができると教えていたのです。これではまるでご利益宗教です。人間の心はしかし弱いものです。苦しまずに天国に行きたい、死んだらすぐに天国に行きたいと思う人たちが飛びついてこの食友情を買ったと言われています。しかしルターはこのお札を批判しました。なぜなら煉獄の存在など聖書に一行も書いていないからです。そして彼は教皇の権威も否定しました。ローマの教皇は使徒ペトロの後継者、神の代理人とされています。しかし聖書からは教皇の権威もまた根拠のないものでした。聖書は主イエスが人間は平等であると強調していたにもかかわらず、私たちはそのことをよく知っています。しかし当時の人たちは自分で聖書を学ぶ、自分で聖書を読み進めることができませんでした。それはなぜかというと、聖書は教会で聞くものであったのです。自分用の聖書などは持つことができない、持ったとしても文字が読めない人すらいた時代です。聖書はミサの間にラテン語で朗読されるものを聞くのだ、それが当時のキリスト者たちの習慣でありました。ルターは宗教改革を始めるとすぐに聖書をドイツ語に翻訳するということを手掛け始めます。先ほどの食友情の話に戻りますが、それは高額で、その金額に応じて何枚買うかということに応じて天国に行ける可能性が増えるとされていました。これはよく考えてみれば貧しい人たちは救われないのだと言っているようなものです。ドゥーカートという単位があります。1ドゥーカート、約 3.5 グラムの金貨です。食友情の値段は罪の重さによって決められていました。殺人が8ドゥーカート。そして、偽証をしたら9ドゥーカートとなっていたようです。これでは貧しい人々は幸いであるとイエス様がおっしゃった言葉、その言葉とまるで正反対。当時の教会はそのようなことをやっていたのです。このようにしてルターは聖書に照らし合わせて当時の教会を批判し始めました。彼はその後教会から破門されて迫害を受けるわけですけれども、ちなみにカトリック、そして宗教改革によって誕生した我々のプロテスタント教会は20世紀に入るまでいがみ合っていました。しかし現在では教会一致運動の成果もありまして、今日の修法にも少しそのことを書いておりますけれども、そのエキュメニカル運動と呼ばれる教会一致運動、その実りがありまして、聖書ともに翻訳をする共同訳というものが生み出されたり、あるいは私たちの使っている賛美歌の中にも、私たちがとってもよく歌っている歌にカトリックの聖歌から採用されたものもあります。ちなみに今日この礼拝の中で歌う賛美歌は2曲ともマルチン・ルターが作詞作曲したものであります。で、今この21世紀に入りまして、キリスト教の諸教会は歩み寄っています。共に協力をして何かができないか、 物理的に教会が一致するということは難しいことでしょう。しかし、私たちの日本キリスト教団のような合同教会という教会も世界のあちこちに見えてきました。ルターの話に戻りますが、ルターは人間が救われるためには全く何も持っていないというふうに思っていました。つまり人間は空の手なんだと。私たちの手は何も持たないのだということを思っていたわけです。ルターは修道院に入って一生懸命に修行をしました。しかし修行をやってもやっても救われた実感を彼は感じることができなかったのです。彼は修行をすることさえ自分自身のためにやっているのではないか。これは神様や他者への奉仕ではない。そのように考えていました。人間は神に対して何の奉仕もできない。そのようにちっぽけな自分をルターは見つめていたのかもしれません。ありのままの自分自身をただ神の一方的な恵みによって救っていただくしかないのだと考えるようになりました。私たちの日本キリスト教団信仰告白の一節には、ただキリストを信ずる信仰によりという一節があります。ただという言葉が付けられています。それは人間は良い行いを積むことではなく、ただ信仰のみが人間を救うのだというルターの考え方が反映されていると言えます。ルターはドイツ語に聖書を翻訳する際に、信仰によると書いてあるところに、ただ信仰によるのみ、あるいは信仰のみというふうに訳したと言われています。ルターが聖書を学んで行き着いたところだったと言ってよいと思います。神からの一方的な愛、このような恵みをいただくことによって、自分自身への深い反省、他者に対する思いやりも出てくることをルターは言いたかったのです。ルターにまつわる一つのエピソードがあります。ある晩のこと、彼が一人で聖書を読んでいると、密かに自分に迫ってくるものがあったと言います。何か恐ろしいですね。影のようなものが自分に迫ってくる。しかし彼はひたすら聖書を読み続けました。すると、その影のようなものはどんどんどんどん自分に近づいてくるように思えました。その時、ルターはこういうふうに思ったんですね。ああ、これは私を神の御言葉から引き離す、遠ざけようとする悪の力だ。彼はそう思ったのです。そしてルターはハッとして、その机の上にあったインクの瓶を壁にめがけて投げたと言われています。そしてそのインクの跡がルターが過ごした部屋に今も残されているのだそうです。ルターはイエス・キリストの十字架の救いを失わないように隙を見せない人でした。悪や罪と戦う姿勢を生涯持ち続けました。今日の聖書の箇所、テモテへの手紙第2ですが、この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができますとあります。これは教会ではなく、パウロが個人でテモテという人に宛てて書いた手紙です。テモテはパウロがぜひ私の伝道旅行に同行してほしいと思うような信仰の熱い熱心な若者でありました。ただキリストのみということを忘れない信仰者であったのでしょう。テモテのおばあさんはロイスさんという人だったそうですが、このロイスも、そしてそのお母さんのエウニケも熱心なキリスト者でした。しかし彼とて人間です。彼も何らかの挫折を経験し、意気消沈しているところに それを知ったパウロがテモテに励ましの手紙を書きました。それが今日の手紙です。今日私たちに届けられたのはその一節でありますけれども、パウロはテモテに挫折を経験しようと、厳しい現実にさらされようとも、人間は神が救い出してくださるのだ、だから安心しなさいということを手紙の中にしたためます。それが今日の箇所です。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。この書物というのは旧約聖書のことです。新約聖書はまだありません。神の救いはこの旧約の時代から新約の時代を通って現在まで連綿と続いてきました。そしてパウロも21世紀に生きる私たちに、聖書に記されている神の言葉に力があるということを伝えています。皆さんには愛称聖句、好きな聖書の言葉があるでしょうか。一つでいいですから、ぜひ心に刻まれる聖書の言葉を見つけてほしいと願います。ルターは聖書の中にはたくさんのメッセージが記されてあることを再認識しました。それを探すために、もう一度私たちが聖書に向き合うならば、きっと皆さん一人一人に語られている神の御言葉に出会えることでしょう。今日私たちの教会に一人の信仰の友が与えられようとしています。岡本典子さんはご両親の信仰のもとに浜松の教会で幼児洗礼をお受けになりました。そして長野県の須坂教会で信仰告白をなさいました。それは成人されてからだと伺っております。この信仰告白に導かれたのは、私たちにもよく聞く名前で、私たちの教会に親しい鈴木正久先生であったとお聞きしております。そして牧師となられるお連れ合いとご結婚をされて、そしてこれまで一筋に信仰生活を恵みのうちに歩まれてこられました。まさに今日の聖書にある通りです。幼い日から聖書に親しみ、ご自分が確信した道を離れずに歩んでこられた一人です。岡本さんをお迎えして、私たちも共に信仰にある喜びに行きたいと願います。お祈りを捧げます。神様、宗教改革の出来事を通して私たちの教会の伝統が築かれました。ありがとうございます。聖書の中にはあなたが私たちに伝えたいことがたくさん秘められています。一つでも多くの恵みを私たちが受けることができますように、聖書の中にあるあなたからの御言葉に親しむことができますように、できれば教会にいる時だけではなく日々の中で聖書に親しむことができますように、聖書から力を受け、また励まされながら私たちの毎日を過ごすことができますように、またこの御言葉が今力をなくしている人の力となりますように、私たちもこの御言葉を携えて、私たちの周りにいる悲しんでいる人、苦しんでいる人、また病の中にある人ところに赴くことができますように、聖霊によってどうぞ力づけてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の377番、賛美歌の377をご一緒に歌いましょう。 それではどうぞ岡本さん前に。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。